坂本真綾、坂本真綾 from everywhere。
坂本真綾です。早速お便りをご紹介したいと思います。まずラジオネーム、しほさん。真綾さん、ニューシングル幸せについて私が知っている5つの方法、そしてエッセイ満腹論買いました。新曲を聴きながら私が特に共感したのは色彩の曲の方です。苦しいならやめていいという歌詞にはハッとしました。ですがいつか必ず終わりが来る命だからこそ、それを嘆かずに一生懸命生きていきたいなと思いました。満腹論も食べることが大好きな私にとって共感する部分が多く、新曲エッセイともに当たり前の幸せ、そして日常について気づかせてくれます。ありがとうございます、ということで、こちらこそありがとうございます。そうですね、幸せについて私が知っている5つの方法というシングルには両 A 面なので、もう1曲 A 面となっている新曲で、色彩という曲がありますけれども、まず歌が始まってすぐね、苦しいならやめていいっていうフレーズが出てくるんで、確かに、なかなかちょっと重めのテーマなのかなと思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、言いたいことは割とポジティブだったりして、この曲最後まで聴いてもらうと、始まる時ね、ちょっとイントロからかなりこう暗いイメージなんですけれども、聴き終わった時はなぜかこう爽快感というか、逆にやる気がみなぎってくるような、そんな曲になっていると思います。やっぱりこう私自身もすごく仕事が好きですし、好きなことをやってるだけなんですけど、それがたまたま仕事になってるんで本当に幸運な人間だと思うんですけれども、やっぱり好きだからこそしんどい時もやっぱりあるじゃないですか。そうするとね、毎日楽しいなと思ってやってる仕事なのに、ふとしたきっかけでそんなに大変な、そんなに苦しい思いをするんなら、もう別にやめたっていいんじゃないっていう、こうささやきが聞こえてくるような時もあるわけですよ。好きな仕事だからやっぱりその分エネルギーもすごく使うので、大変だなと思った時にそのささやきが聞こえてきて、でも私今年ね20周年迎えるわけなんですけども、20年も辞めずにただただこうひたすら走り続けてきたのは、いや、それでもなんかこの先にまだなんかあるはずなんだっていう思いをこうひたすら信じて、気がつけば20年だったわけなんですけれども、なのでこう何度もそういう瞬間があって、そして今があるっていうようなことを私自身も反芻しながら書いたような歌詞にもなっております。では今日の1曲目聴いてください。坂本真綾で色彩。
坂本真綾 from everywhere。
改めまして坂本真綾です。さて4月に入りますと私20周年に突入していくわけなんですけれども、20周年記念ということでいろいろな企画を準備しています。そのうちの一つがリクエストというトリビュートアルバムのリリースなんですけれども、もうすでにね参加してくださるアーティストの方々は番組でもご紹介しました。全部で11組の方が私の楽曲をですねそれぞれにカバーしてくださって、それが1枚の CD になるんですけれども、もうラインナップ聞いただけでもワクワクしてくるような内容になってると思うんですが、皆さんは今そのラインナップから、あ、どんなアレンジになってるんだろう、この曲あの人が歌ったらどうなるんだろうってイメージして楽しみにしてくださっていると思うんですけれども、なんと私はもう全部聞いております。当たり前ですけどね、もう発売も徐々に迫っておりますが、もう一曲一曲上がってくるわけなんですよ。それをですねもう聞く時の何とも言えない高揚感、完成しましたって送られてきた音源をこうヘッドホンでまず1回目に聞く時の驚きと感動はね、本当に今までにない経験をさせていただいたなと思っておりますが、まあ、全て完成しまして、早く皆さんに聞かせたい、どれからどういう順番で聞かせていこうかなって今ワクワクしているところなんですが、そのリクエストというアルバムは4月の22日発売になりますね。え、皆さんぜひ楽しみにしててください。では皆さんから届いたメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームデンドロバテスさんにいただきました。真綾さんのニューシングル幸せについて私が知っている5つの方法、色彩、聞きました。収録されている3曲とも全く違った印象の曲ですね。幸せはキラキラした感じ、色彩は勇ましい感じ、カップリングの君の好きな人は真綾さんの曲らしく内省的な感じがしました。 ところでマーヤさんのシングルにはインストゥルメンタルがついていますよね。私はこれまでカラオケ練習用かなと思ってあんまり聞いていなかったんですが、前の前のシングル Be Mine でじっくり聞いてみたら、ボーカルの影に隠れていた音が発見できたりして、より楽曲を楽しめるようになりました。4月の埼玉スーパーアリーナでのライブ楽しみにしています、ということで。そうなんです。まあ昔ね、やっぱりカラオケって書いてあるクレジットも私あったかもしれないんですけど、まあカラオケはカラオケなんですけど、まあ今ねいろんな言い方しますけど、私の場合はまあ毎回結構いろんな方とコラボしてたりするので、 Be Mine の時はやっぱりバンパさんとのコラボ、バンドアパートの作った曲をもう紐解いてじっくりこう解析しながら聴きたいっていう、例えばさギター弾く人とかだとオケだけじっくり聴きたいとかっていう人もいっぱいいると思うんですよね。音楽好きな方ほどこうインストゥルメンタルにいろんなことを見出せるのかなと思うんですけども、今回のシングルもラスマス・フェイバーが作ってくれた音、そしてラララークスさんの音、そういうなんかもうそれぞれ全然違うんですけど、もうほんと緻密系のアーティスト2組が楽曲提供してくれたので、オケだけ聴いてもものすごい聞き応えと厚みがあるんですよね。なので私自身はインストゥルメンタルだけを聴くのもものすごい好きなので、普段から結構聴きます。ぜひこれカラオケ練習よねって思ってた方は、そうじゃないんでじっくり一回聴いてみてほしいなと思います。続いてラジオネーム通勤快速さんにいただきました。マーヤさん20周年記念ライブフォローミーのチケット取りました。私はスマホの LINE アプリを使っていて、唐突にマーヤさんの公式アカウントが開設されたなって思っていたら、なんと LINE 先行受付の告知が。 LINE を使ってない人には悪いなと思いながらも思わず申し込みしてしまい、見事に当選。そしてもうデビュー20周年になるんですね。もともと菅野陽子さんの曲が好きで、そのつながりでデビューシングルの約束はいらないを聞いたのがきっかけでマーヤさんを知りました。その時は声の綺麗な高校生さんなんだなと思った程度だったんですが、コンセプトアルバムイージーリスニングに収録されているマーヤさんが作詞したバーズの中の、あなたの胸の一番奥にどんなずるく汚いものを見つけても私が触ってあげるから、という歌詞を聞いた時、恋愛感についてものすごい衝撃を受けて、これからは一生ついていきます状態です。それなのに今回初ライブです。今から春が待ちてほしいです、ということで。なんとまあ随分長いこと聞いてくださっているのに初めてライブにお越しくださるんですね。でも嬉しいです。こう節目なのでやっぱりね、そう今まで聞いてたけどライブ行ったことないっていう方とか、昔すごい青春時代聞いてましたとか、そういう方も来てほしいなと思ってるんですよ。4月の25日土曜日に、埼玉スーパーアリーナで開催されますフォロミー、チケットをゲットしたよっていう方から続々とお便りが届いております。ありがとうございます。そしてラジオネームさゆりさんからもいただきました。まやさんはじめまして。ずいぶん前から番組を聞いているんですが、今回初めてメッセージを送らせていただきました。まずはエッセイ満腹論発売おめでとうございます。歌手や女優声優のマーヤさんとはまた違う書き手としてのマーヤさんの新しい作品に久々に触れることができ、ワクワクしながら少しずつ読んでいます。さて4月の20周年記念ライブフォローミー LINE 先行応募で申し込ませていただき当選しました。生マーヤさんは昨年のダディロングレッグズでも拝見しているんですが、ライブは今回が初参戦です。離れて住んでいる同じくマーヤさんファンの母にチケットをプレゼントして一緒に行こうと思います。母と二人マーヤさんにお会いできるのを心から楽しみにしています。嬉しいですね、親子で。本当皆さん LINE ってね、最近本当やってる人がとても多いと思うんですけれども、私の LINE の公式アカウントというのがありまして、できたばっかりなんですけれども、そちらの方でね優先的に先にエントリーした方にチケットゲットしていただける機会があったんですけれども、続々とそんな報告が届いている状態となっておりますが、一般発売はこれからなんですよ。3月14日から一般発売始まりますので、まだこれから、あ、そうだライブやるんだって今知った人もですね、ぜひチェックしていただければと思います。満腹論というエッセイもですね、本当に皆さん感想ありがとうございます。 新しい作品と言ってくださったんですけど、もちろん新しい書き下ろしもあるんですが、7年間書いてきたエッセイの連載をまとめたものなので、私としてはですね、新しいというよりはなんかこう、この7年という長い月日が一冊にまとまったという感じもしているんですが、やっぱ28歳から34歳まで女としてもいろんなこう時期じゃないですか。こう20代から30代になる、自分では変わってるつもりはないけれども、やっぱりね、20代の時の私と一番最近の私ではこう書いている言葉のリズム感というんでしょうかね、なんかタッチがちょっと違うので、それが結構読んでて恥ずかしいやら面白いやら興味深いところだなと思っているんですが、ぜひ皆さんにもね、どんな順番で読んでくださっているか人それぞれだと思います。こう時間軸通りの人もいれば、気になったタイトルから連載エッセイなので一個一個が短いので気軽に読んでくれてる方もいると思いますが、私としては最初から読むと文体が若くて恥ずかしいので、後ろから遡ってほしいなってちょっと思うんですけれども、ぜひそちらもチェックしてください。それでは一曲お届けしましょう。坂本真綾で幸せについて私が知っている5つの方法。
坂本真綾 From Everywhere。
さて、この番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はラジオネームミュンコさんにいただきました。 From 群馬。大切な場所は伊豆です。マーヤさんは吊るしひなというものを知っていますか？私は今までひな祭りといえばお代理様とおひな様が並んで座っているというものしか思い浮かばなかったんですが、伊豆へ旅行に行った時に吊るしひなを見てからあの光景が忘れられずにいます。私の見た展示場ではひな壇に飾られた立派なひな人形の周りに天井からいくつものつるしひなが飾られていました。とても感動したのを覚えています。その会場のつるしひなはすべて手作りで、お花や桃などの果物、猿や魚などの動物まで様々な種類が赤い紐につながれ天井からぶら下がっているんです。すべてじっくり見ることはできないくらいたくさんの種類がありました。私は時間が経つのも忘れて見入ってしまい、夫に行くよと声をかけられなければずっと見ていられたと思います。いつか子供が生まれたら必ず連れて行ってあげようと決めている私の大切な場所です、ということで。伊豆の吊るしひな、ご存知ですか？皆さんどんなものかイメージ湧きますでしょうか？私はさっき写真を見て、ああ見たことあったなと思ったんですけど、そんなにたくさんのものをいっぺんに見たことないんで、きっとこう大きな会場でたくさん飾られてるとすごい華やかなんじゃないかなと思います。なんか確か本当にこうその一個一個にテーマとか色彩とかなんか全然違うくって、それを見るのが楽しいっていうのを私も別の機会にテレビか何かで見た記憶があるんですけれども、家に飾ったことはやっぱりないですね。これは伊豆独特のものなんでしょうかね。私は我が家ではひな人形一応飾られていましたけれども、おそらくですね、母の実家で使っていたすごく古い年季の入ったものをそのまんま我が家で引き継いで使わせてもらってたんだと思うんですよね。なんで、母の実家っていうのは佐賀県なんですけれども、特に母がまだ幼かった頃っていうのはものすごい豪邸で、もうすごいもう家の中で迷子になるぐらい大きなお家だったんですよ、母の少女時代はね。だからもうひな人形も立派ですごいんですよ。もうね、うちの小さな東京のマンションじゃとても飾れないくらいで、でまずだんだんを置く場所はないんですよ。だから机となんかその上に段ボールの箱置いて、その上になんかのお茶の箱かなんか置いて、それを全部赤い布でこう覆って、でもこう段差にはボコボコがあるし足りない感じなんですけど、それでもお代理様おひな様以外にももう誰だっけ、もういっぱいいるじゃないですか。もう全員オールスターで飾りましたよ。でも狭いみたいな、もう寝るとこまで迫ってくるみたいな 感じでしたけど、やっぱりね一人娘なんで、きっと一生懸命ね毎年こうちゃんと飾ってくれてたんだと思いますが、大人になってからちょっといつからですかね、もう高校生入ったぐらいからあんまり飾らなくなっちゃったんだけど、あの人形が今どこに行ったのかちょっと今度実家で聞いてみようと思います。おそらくはうちの兄の娘が3人もいるのでそちらに行ったんじゃないかなと思うんですが、やっぱりねこう新しいの買ってあげるのもいいですけど、やっぱこうやってみんなが代々使ってきたものを大事に受け渡していくっていうのもなんかいいよなというふうに思います。では1曲お届けしたいんですが、私の曲の中で最も女子っぽい曲ということでこの曲にしてみました。坂本真綾でスタンドアップガールズ。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。あのすごい年季の入ったひな様で、きっと高価なものだったんだと思うんですけど、あの毎年飾るのにこう箱から出してきた時にちょっとほら古いから、あれなんかこうちょっと去年より傷がついてるなとか、だんだんこう顔のあたりがだんだんなんか剥がれてきたなとか、結構どんどんボロボロになっていってしまったんですよね。まあそれを一生懸命直しながら使ってたんですけど、なんか顔とかも昔のだからすごい古風な顔してるんですけど、最近友達に女の子が生まれて、でひな人形買うの買ったんだって言ってたら、もっとなんか目が大きくてパッチリしてて現代っぽい顔してるんです。私が知ってるひな人形はもっとこう目がスッとしてるんですけど、なんかパチッとしてて、あ時代によっておひな様の顔も変わるんだなっていうのを最近思ったりしました。さて番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ冬といえばもお待ちしています。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya。 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということでまたこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。